こんばんは。恋に偏る世界線、4月28日収録です。2025年になります。今回は先日次回予告でも触れた Apple ビデオポッドキャスト、このあたりを実際に試してみて気づいた点、メモ的に残しておこうと思います。はい、具体的にはつい1週間10日前ぐらいにワードプレスで運用しているポッドキャストプラグインを使ってブログの記事を、ブログ上に音声ファイルまたは動画ファイルをアップロードして、そこからホスティングするという形式、はい、こちらの形式で Apple Podcast を試してみました。なんかやることとしてはめちゃくちゃシンプルで、プラグインのシリアスリーシンプルポッドキャスティング、これを使うことによって、もともと音声ファイルは公開していたんだけど、どうやら動画のファイルもアップできるらしく、 MP4 を対応していることに気づいたので、それをもう普通にその記事みたいな状態で公開したという形になります。で、結果的には何かまあいろいろ問題起きるかなと思ったんだけど、そんなことはなく、もう普通に記事、まあ、ちょっと違うんだけど、記事的に公開をした時点でもう Apple Podcast の方には時間ちょっと待ったら普通に反映していました。はい、まあ、つまりは Apple Podcast 上で動画として見ることが可能だったということになります。で、そこに対していくつか、まあいろいろと事前に気にしていたことと結果的にどうだったかっていうところ、このあたりをメモとして残しつつ、聞いてくれる方の何かの参考になればと思ってちょっと記録をしています。まず3点一応トピックスとして目次的に先に触れます。まず1つ目、外部 RSS フィードから Apple Podcast のビデオポッドキャスト公開した場合の他のサービスの挙動など。はい、2つ目、実運用時の問題点と懸念事項。まあもろもろ、まあ本当に懸念事項いろいろあるんだけど、まあこのままでは運用は無理だし、どういう状況だったらきちんと運用できるか、そして何が現時点問題なのか、このあたり軽く触れようと思います。そして3つ目が、Spotify ビデオポッドキャストも並行運用可能という話です。ちょっとわかりづらくなってしまうかもしれないけど、普通に考えると Spotify for Creatorsで呼ばれる Spotify 専用のサービスにログインをして、そこから各所へ、まあ Spotify 上からホスティングするっていう形か、まあ結果として他の Apple Podcast とか Amazon Podcast でも聞けるような状態になるし、なおかつ Spotify 上では動画が公開できるっていう感じの機能になってます。なので基本的にまあ Spotify のそのアカウントかじゃないと動画自体は公開できないってことになります。はい、でも今回の Apple ビデオポッドキャスト、Apple に動画を公開するのと同じその流れ、延長線上で公開する方法もあるってことに気づいたので、はい、ということでこの3点触れようと思います。まず1つ目、外部 RSS フィードからビデオポッドキャストを Apple で公開した場合の他のサービスの挙動など。はい、まず Spotify、まあ、つまりはワードプレスとか外部 RSS フィードからビデオポッドキャスト公開したときに Spotify 上ではどういう判定になったか。はい、これは何も表示されませんでした。というのは番組のページに行っても最新のものが反映しない。例えばその時実際にやったものだとテスト、住み括弧テストとして Apple ビデオポッドキャスト試してみますみたいな、なんかそんな感じだったかな。はい、その回自体がもう表示されませんでした。で、基本的に Spotify って RSS フィードの反映早いので、やってる人わかると思うけど、あ、それあれか。俺の場合は Spotify for Podcasters からやってるからかな。わかんないけど、何してもどっちにしても公開されませんでした。で、どういうことかというと、まあ当たり前なんだけど、Spotify 上で配信をするためには、外部の RSS フィードをまず Spotify for Creators に登録する必要があります。番組の登録。はい、でもちろんそれは済ませてあったんだけど、その時に Spotify for Creators 側の管理画面見に行ってみました。そしたらエピソードずらっと並んでる一覧のところに、その最新の Apple ビデオポッドキャストのテストをした回っていうのが、そもそも項目自体表示されてませんでした。つまりなんかエラーが管理画面上で出てるとかそういうことではなく、そもそももうなんか並んですらいない、ブロックされたというか、まあ対象外っていう判定になったっていう言い方がいいのかな。そうだから MP4 形式でやってしまう、 MP4 形式というか、まあ、動画形式でやってしまうと Spotify は受け付けてくれないってことだと思います、外部からのものは。はい、 で、続いて Amazon Podcast。これは一番反応が早かったです。Apple Podcast 用に動画公開した Apple Podcast で基本時間がかかるので、ちょっと間が空いたんだけど、でその間に Spotify の方を見ても、まあ、並んでないし、で、管理画面見たらさっき言ったみたいにもう弾かれてるような状態でした。で、それよりも早く反応したのが Amazon Podcast。これ基本的に多分反映早いと思うんだけど、なんかこれはどうなったかっていうと、まあ今の言い方からしてわかるかもしれないけど、MP4 ではなく、MP4 の場合は自動で音声に変換なのか、変換という言い方が正しいかわかんないけど、とりあえず音声で流れてくれました。そう。だからとりあえず配信することは可能になっています。で、さらに、まあ一応基本としては Apple、Spotify、Amazon のこの3箇所とは思ってるんだけど、リッスン、あの自動で文字起こししてくれる、ポッドキャスト、外部の RSS フィードも受け付けてくれるし、ホスティングはできないのかな、わかんないけど、音声配信もできるリッスンっていうサービス、有名なものあると思います。そこに関しても Amazon と同じように、音声のみで配信となっていました。はい。まあ、この4箇所、Apple、Spotify、Amazon、リッスンの挙動としてはこんな感じになります。そしてもう1点気づいたところが、Apple Podcast 自体、Apple Podcast の管理画面の Apple Podcast Connect っていうものが存在します。この中でもエピソードとか確認ができるんだけど、まず最初に Apple で公開することが目的だから管理画面をすぐ覗きに行きました。はい、そしたら、どうなってたっけな？そうだ。最初に見たときにダメだったのかなって思ったんだよね。それはなんでかっていうと、そのエピソードの一覧、管理画面内の、その Apple Podcast テストっていうのは反映はもちろんしてるんだけど、でも、MP3 だか音声って書いてありました。で、再生してみても音声しか流れない、管理画面上で。あ、じゃあダメだったのかなと思って、で、スマホの方でアプリの画面で Apple Podcast 見てみたんだけど、これも再生したんだけど、動画が流れない。あ、これもダメなのかなってちょっと思って。で、事前に下調べした時点で目に入ったのが、ウェブ版だと見られるとか、逆だとか、なんかプラットフォーム依存が、プラットフォーム、その、まあ、閲覧デバイスとか、そこら辺の依存があるのかなみたいな話を見かけた記憶があって、あ、じゃあダメなのかなと思いつつ、一応ウェブブラウザで見てみました。そしたらブラウザでは再生されました。普通に再生ボタンを押したら、確か全画面になって、もう勝手にでっかくなって再生される。はい。あ、じゃあブラウザ版だったらいけるんだと思って。そう。で、ちょっとまた気になって、改めてアプリ版に戻ってみたら、どうやらアプリでもちゃんと再生できました。これどういうことかっていうと、Apple Podcast って再生した後に振った画面の下のところにプレイヤー、あの縦幅が短い、横に長いプレイヤー再生ボタンとかついたやつ表示されると思います。そこをタップして全画面みたいにすると動画が流れました。はい。だからちょっとタップしないと気づけないのかなってちょっと思って、なんか考えようによっては不親切かなとも思ったんだよね。で、もともと Apple Podcast 上で動画自体って見たことあるかなって自分で試そうとする前に考えてから、あんま見たことない気がするなと思って、例えば Apple 公式の発表会とかの時に、もしかしたら Apple Podcast 上で Apple は動画配信してたかもしれないけど、まあそのぐらいの記憶しかなく、まあで、あの逆に言えば、その普段ビデオポッドキャストもしかしたら再生しているかもしれないけど、このフッターに出てるみたいな状態だと多分気づけないなってちょっとその時に思ったんだよね。そう、まあみたいなそんなことはあります。で、その一方で逆に言うと、まあ懸念事項としては、要は自動ダウンロードとか設定をしている人たちに動画ももしダウンロードされちゃうとかだったら、ね、ちょっともうすでにリスナーがいっぱいいてみたいなところでいきなりビデオポッドキャストやってしまうとちょっと問題になるんじゃないかなみたいなところはちょっと思いました。あ、間違えた、先に話しちゃった。まあいいや、ちょっと一つ目の項目は今の感じです。そして二つ目、実運用時の問題点と懸念事項。はい。ワードプレスでは、ちょっとワードプレスの話になっちゃうけど、ワードプレスではファイルサイズ上限が200メガっぽく、200メガバイト、結構少ないと思うんだけどってなってるから、動画を 480p っていうのかな、まあサイズフル HD とか720とか、その下が 480×640 になるっけ、違ったっけ、なんかそんな感じの、まあそこら辺の意味合いのサイズになります。結構ちっちゃい。そこまで落としたとしても5分ぐらいの長さまでが限界かなっていう印象でした。もちろん画質を落とすとかいろんなことすれば、あの調整はできるかもしれないけど、 うん、まあでまあどっちにしてもその画質でもスマホだったら別に気にならないし、 PC で見る場合もまあなんか荒いなぐらいには思うけど、まあ、見らんなくはない程度ではありました。ただこれが5分ってさ結構短いので、結局あんまりポッドキャストとして成り立つかなっていうとちょっと疑問も感じてしまうので、結構短い、本当にちょっとしたニュース番組とかで短いのあると思うけど、ああいう感覚でやるしかない、うん、ってなっちゃうとね、ちょっと微妙かなとも思って、だからあんまり個人的には現実的ではないかなと思いました。そしてその他の方法としては、外部からストリーミング可能な動画サービスとかを使うっていうのをちょっと思って調べてみたところ、まあ、海外とか含めるといろんなサービス名は上がってくるんだけど、有名どころで言うと Vimeo、 読み方 Vimeo でいいかな、 Vimeo ってあると思うけど、そことかも要は本当にまあ今言ってるままポッドキャスト的に、ポッドキャストってその Apple Podcast で再生するときにストリーミング的に呼び出してきて、外部から呼び出して動画を呼び出して再生するみたいな形式になると思うので、そう、それも可能なプランがあると AI は回答してました。ごめんなさい、それ以上調べてないと分かんないけど、どっちにしてもどれを見てもどのサービスを見てもまあほぼほぼ有料、無料のものがあったかどうか、そこまで見つけるのも大変だし、あったとしてもいろいろ制約があるだろうなみたいなところで、もうそれ以上調べなかったんだけど、みたいな状況です。はい。でまあもうちょっと一個前の状態に戻ると、ワードプレスで200メガみたいな話したけど、これワードプレスじゃ なければさ、もっと置いとけるかもしれないけど、結局その先を見越した時にガツガツもしね、聞いてくれる人とか見てくれる人が出てきちゃった場合にサーバー的にさ負荷かかってしまうので、まあそれ自体は微妙だなと。まあね、そんなに再生されるようになるんであれば、もしなったらその時にファイルの置き場を考慮するとかでも問題ないだろうけど、まあそんな懸念事項があります。そして次の項目、そもそも需要があるのか、はい、っていうところがまずね、なんかそんなさ、例えばさ、動画をアップするんだったら YouTube にアップすればいい話なわけだし、 Spotify for Podcasters から Spotify にも公開できるわけだし、でその時に Apple 上での需要が、 Apple Podcast 上での需要があるのかっていうところがなんか難しいところというか、まあ、あんまりやってる人はいないんだろうから、もしかしたら需要というか見かければ見てくれるような流れもできるのかもしれないけど、なんかちょっと判断がつかないかなっていうところです。あんまり事例っていうのも聞かない気がするし、対応自体は昔からしているっぽいんだけど、まあそれでも見かけないってことはっていうことなのか、もしくはやろうとしている人がいないっていうだけなのか、ちょっとわからないけど。はい。で、さっき触れた既存番組の場合、リスナーが自動ダウンロード設定をしていた場合への考慮が必要っていうところは、まあ、考えなきゃいけないかなっていうところです。まあ、現在、この番組、声に偏る世界線は、まあ、そんなにリスナーっていうリスナーも、聞いてくれる人もいることに逆にびっくりしたんだけど、もう全然数は少ないんだけどさ、その方たちはありがとうございますっていうところではあるんだけど、まあ、ちょっとその人たちには申し訳ないかもしれないけど、こういう言い方をしたら。そんなにリスナーがいない、Apple Podcast 内だとフォロワーとかも見られるけど、いないんであれば、まあ、先にもそういう番組として、動かしていってしまえば、まあそんなに影響はないかもしれないけど、というところで、まあ、この番組に関してはテスト的に公開することはあると思うので、Apple Podcast 上で聞いてくれてる方は、エピソードのところにビデオって出るので、形式が確か表示されるので、今回やってみて初めて気づいたんだけど、じゃなきゃちょっと気づかないかな。タイトルのなんか横ら辺にね、そのエピソードのジャンルみたいなので、普段なんてなってんのかね、音声ってなってんのかな、他のビデオってちっちゃい、なんか、タグみたいなのが表示されてました。そう、ちょっとそこは考慮しておいてもらえると。タイトル見て、そうだね、動画形式のまあテストなり、しばらくは、もし安定、まあ、どっちにしてもな、今回触れてるみたいに現実的ではないからやることもないと思うんだけど、テストでやることはあると思うので、はい、まあ、ちょっとそこら辺は気をつけてもらえたらなと思います。はい、続いて、動画形式で配信しているユーザー多くなさそうなので、アルゴリズムやポッドキャストのおすすめ枠などへの掲載率への影響などがあればやる価値はあり？はい。これどういうことかというと、まあ言ったままだけど、まあ要は動画で上げることによってピックアップ、これは人為的なところも含めて、Apple Podcast 側のスタッフ側のマニュアルとか目視での確認とかっていうのも含めてなんだけど、アルゴリズムだけではなく、そこで取り上げられたりとかの可能性が、まあやってる人少ないだけにあるんじゃないかなっていう話、そういうことを言っています。そんなことあるって思うかもしれないけど、過去に経験があります。これね、Apple Podcast 上で、 この前触れた4年前だけか違ったっけ、チャンネル機能っていうのがあります。年額を払うことによって、サブスクを課金してもらう側として、配信者として、そういう機能が使えたり、チャンネル機能って言って、複数の自分のポッドキャスト番組をまとめて一つのグループとして表示することができます。個人的には今聞いてもらっている声に偏る世界線という番組とメインにあたる聞くまとめ、その他2番組を一つのグループ、チャンネルとして聞くまとめプラスとして運用している形になります。Apple Podcast で聞いてくれている方は、この番組の上の方を行ってもらうと、チャンネルじゃない、番組の紹介欄のサムネの下かなんかに多分聞くまとめプラスとか出てる気がするんだよな。それを押すと、その他の番組のずらっと並んだ形で出てきます。なんかこれ個人運用のポッドキャストだから、なんかあんま聞いてもらってもピンとこないかもしれないけど、わかりやすい例で考えると、なんか普通にさ、企業というか、例えば新聞社とかがやってるポッドキャストって、一社で何個もこう、ずらっと横並びに番組作ってたりすることあると思います。あとは、ラジオ局とかかな。そう、そういうのってさ、なんか、一箇所なんかその、グループみたいなのを押すと、さっき言ったチャンネルになるわけだけど、それを押すといろんな番組がずらっと出てくるのを見にしたことある人もいると思うんだよね。まあ、要はそれのことです。個人だとなんかちょっとピンとこないかもしれない、個人番組で考えると。まあ、それを個人的にも使っていて、そう。で、そう、そのチャンネル機能がリリースされた直後にチャンネルを作ったところ、掲載されました。普通にさ、Apple Podcast の発見タブみたいな、ずらっと特集みたいなのが並ぶページあると思うけど、そこのね、下の方におすすめチャンネルっていうのが今もあるかな。別のページには出てるかもしれないけど。そこに今見ると、それこそさっき言ったな、新聞社だとか、ラジオ局とか、もう本当に企業的なところがずらっと並んでいるんだけど、そこにね、俺のやつ載ってたんだよね。最初の始めたばっかの頃は、まだチャンネルなんて使う人もいないからさ、他にも個人の方で多分そこの枠に掲載された人もいたりするんだけど、まあ、つまりは、いち早くその新機能とかに関しては、まあ、要は Apple 側としてもさ、こんな風に使えますとか、そういう事例としてもね、ピックアップするっていう、そういう目的でもやってくれたりすることもあると思うので、そう、まあ、ビデオポッドキャストに関しては昔から使えるわけだから、今やってどうこう、新機能とかそういう扱いにはならないけど、まあ、なんか可能性としてはそういうこともあり得るかなっていうのをちょっと思ったので。あとは、これはな、まあ、なんかある種のヒントというか、もし配信している人の場合、Apple Podcast って、なんかさ、あれかな、ちょっと今ピンときたことがあったぞ。Apple Store のノリってちょっと言ったら、もしかしたら近いかもしれない、ここから言おうとしてること。前に問い合わせをしたことが何回かあって、なんかね、割とフレンドリーにアルゴリズムについても教えてくれたりします。ランキングの仕組みとかも、そのなんか世間話的にメールのやり取りをしている中で。そう、そんなことがあって、こっちから不具合に当たるようなところを教えてあげるじゃないけど、確認でメールをしたんだけど、したらこれこれこういうシステムになってるので、みたいな感じで、そう、教えてくれつつ、な感じで。で、その不具合に関してが、エピソードがちゃんと公開される、されないみたいな話だったので、その時になんか、最初のエピソード聞かせていただきましたみたいな回答が来たりとかして、そう、そんなやりとりがあったんだよね。で、あとは、それとは全く別だったのか、何かお困りのことがあれば連絡をくださいみたいな話になっていて、その流れで、そのチャンネル機能についても質問したのかな。別の時だったかもしれないけど、もしくは同じ人だったのかな、相手の人が、ちょっとはっきり覚えてないけど、でその時にチャンネルのことに関してもやり取りをして、その流れがあったから、もしかしたらあれかな、そのおすすめに乗ったのかな、わかんない。もう早く始めたから、ただそれだけだったのかもしれないし、もしくはそのやり取りがあったから、気づいてもらいやすかったっていうだけの話かもしれないんだけど、ああ、もしかしたらあれかも。ちょっといろんな話ごっちゃになって申し訳ないけど、そのチャンネル機能を試してみたみたいな、例えば配信をしたのかな。まあ番組の傾向としてはそういうものを続々と上げていく番組なので、まあ今この声に偏る世界線でそういうのもやろうと思ってるけど、そのメインの聞くまとめって方。そう。で、なんかやってみたけどうまくいかなかったとか、ちょっと試しテストで投稿したんだけど、チャンネルとの絡みがなんとかみたいな、そんな話を質問したのかもしれないです。その結果、最新回聞かせていただきましたって不具合についてとか。そう、その流れでなんか相手側の方でつながってピックアップみたいに掲載してくれたのかもしれないけど、ちょっと思い出せないな。なんかその話をメールでやり取りしたのかもな、もしかしたら。なんかね、そのチャンネル用に設定に必要なファイルをご提供くださいみたいに言って、なんかね、Apple のなんかの URL をもらったんだよね。なんかファイル共有の Apple 専用みたいなやつ。そう、そんな状態になってたの、そういえば思い出した、今。で、その後に時間経過して、なんか、一時期配信しなくなっちゃったんだけど、ポッドキャスト自体を。なんか、あの流れのまま続けたら、もしかしたら、なんかいい感じになったのかね。 まあまあそんなこともあったので、だこのノリがさっき言ったふとこの話をしようと思った時に頭に浮かんだのが、アップルストアのそのさ、スタッフのさ、フレンドリーな感じあるじゃん。ちょっとまあ言い方悪いけど慣れ慣れしいみたいな、そのあポッドキャストにおいてそのやり取りした時に慣れ慣れしいとか、そんなこと全然思ってないんだよ。思ってないんだけど、考えてみたらそのなんかね、フレンドリーに親身にっていうと、まあ親身かどうかは捉え方次第かもしれないけど、なんかその延長線上の現れなのかなってちょっとふと思いました。そう、まあそんなところでそういう可能性もあんのかなみたいなちょっと思いました。まあさ、毎回さ、ビデオポッドキャストでさ、ガツガツやったらさ、結構目立つと思うんだよね。うん、とかあとはちょっとね、これも話外れるけど、 Apple Podcast ってなんかね、自分でリクエスト申請を出す機能があるらしくて、個人レベルでやって悪いことはないだろうけど、内容、申請の内容みたいな結構細かく書かれてたから、なんか期間がなんとかみたいな、なんかよくわからんけど、なんかね、コンテンツのリクエストを送る機能があるっぽいです。だからビデオポッドキャストとかさ、こう Apple Podcast 側がピックアップしたくなるような内容、例えばあの、そもそもがビデオポッドキャストの機としても、さっき期間がどうとかって言ったと思うけど、要は企画的なものが存在しなきゃダメって意味合いかもしれないけど、例えば今の時期だったら夏に向けて、夏をテーマにした何かこう企画をさ、ポッドキャスト内でやるとして、例えば10話形式やるみたいな状態だったとして、そういうこと、そういうものを多分リクエストとかすると、なんか そういうものが対象なのかなってちょっと思うんだけど、そうだから一応ビデオポッドキャストっていう形でさ、継続的にやったりとか力を入れてやるんであれば、なんかそのそういうリクエストにも、もしかしたらリクエストすることによって後押しになることもあるのかもしれないし、うん、みたいなところちょっと思いました。はい。そして最後、三つ目の項目、Spotify ビデオポッドキャストも並行運用可能という話です。これは別に何も難しいことなく、まあシンプルなんだけど、今、Spotify for Podcasters から配信をしている人は、もう普通に知ってることだと思うけど、あのエピソードを普通に公開したときに、そのエピソードずらっと Spotify for Creators の中に並んでると思うけど、そこで音声で投稿したものに関しては、右端の方にビデオに交換するみたいなのがあります。ちょっと言い方、ちゃんと何て書いてあったか分かんないけど、要は音声ファイルに対してそれに対応する動画ファイルをアップロードして差し替えるみたいな意味合いになるかと思います。そう、そういう機能があるので、これがね、この今回話をしている外部から、まあ俺の場合はワードプレス感なわけだけど、外部から RSS フィードを渡して、Spotify 上の一覧、こうエピソード管理画面に並んだ時も、変わらずね、ビデオ形式に差し替えっていう項目が出ていました。これね、どっかクリックしないと差し替えるっていうのを出なかったかもしれないけど、とりあえずその項目は確認しました。で、実際に差し替えできるか、やったらさ、エラーなんてこともあるかもしれないじゃん。そこまではまだ確認が取れてないから、まあ、今回試してみようかなと思ったけど、ちょっと時間の兼ね合いで音声だけにしちゃったんだけど、これも実際にできるか試した上で、また情報としてシェアできればと思います。そう、なので、つまりは、最終的に今個人的に考えているところとしては、Apple Video Podcast に関しては、さっき言ったようにファイルの容量とか、別のサービス使ってまでするつもりは現状ないので、まあ5分以内とかファイルサイズ収まるようであれば、Apple Podcast をやる可能性もあるんだけど、一旦は Apple Podcast も動画じゃなく音声っていう風に頭は切り替えました。でも Spotify に関しては動画に差し替えすることができるっていうのであれば、じゃあ、Podcast の収録自体、今 Adobe Audition を使って音声で収録しているんだけど、そうじゃなく、もうそもそも動画ファイルとして記録をして、で、その動画ファイルをまず動画ファイルから音声ファイルを書き出すなりして変換するなりして、普通に RSS フィードに載せて公開をします。まあ個人的にはワードプレスの記事を投稿するみたいな感じ、オーディオファイルだよね、音声ファイルをアップロードして公開します。そうするといつも通り普通に各プラットフォーム上で音声ファイルとして配信されます。まあこれは当たり前だよね、ごくごく当たり前の話で、その時に Spotify に関しては、音声ファイルを後で動画ファイルに入れ替えてあげる。つまり、動画で収録をした上で音声ファイルに変換して、各プラットフォームに普通にばらまけるように、もう RSS フィードで公開してしまって、で、その対応している人は元の動画になるものがあるわけだから、これを Spotify 上のそのビデオファイルに置き換えるっていうところでアップロードしてあげる。そうすれば、外部からもビデオポッドキャストの公開が可能になるっていう感じです。そうだから、理想で言えば本当はその Apple Podcast に配信する用の何か動画のサービスを使って、容量も気にすることなく長く配信できるようにして動画を撮って、もう普通に、あ、ダメだ、 ダメだわ、難しい。ちょっと何がダメかっていうと、本来はさ、Apple Podcast と Spotify と両方できればいいなって意味合いで、あの動画で公開をして Apple Podcast に公開するじゃん、ビデオポッドキャスト。その上で Spotify もビデオに書き換えればいいと思ったんだけど、ダメだね、さっき言ったみたいに。Apple Podcast に動画を送信するイコール、Spotify 上ではもうエピソードの一覧にすら並ばなくなっちゃうわけだ。これはアウトだわ。そうか、じゃあ、アップルとスポティファイを並行して配信はできないってことなんだよ、そうなると。そうか、悩ましいな。じゃあまあ逆に、ちょっと今、話しながら考えをまとめてる状態になってしまうけど、まあ今回の話聞いてもらうと分かると思うけど、アップルが現実的ではない。そしたら、まあどうせなら、個人的には動画も音声もそんなに手間変わらないと思ってるので。であれば、動画で、まあさっき言った形かな。まあ MP3 に、音声ファイルに書き換えてとかそこの手間があるからまあ、実際の運用時にどう思うか試してみないとわかんないけど。まあ、Spotify は動画、他は音声っていうのを外部からで、まあ、比較的手軽に思ったよりは簡単にはできるんかなっていうところで。はい、まあ、そんなところになるかと思います。はい、あとはな、Spotify に関しては前回の配信とかでも触れたけど、バグとか、その設計ミスとか、スタッフも把握してないみたいなことをやったら多いので、例えばさ、今回のエピソード一覧に反映されない動画形式の時っていうのも弾いてるってことなのか、何か不具合発生していて反映してないだけなのか、本来は自動変換されるはずなのに、とかそこもわかんないよね。まあ普通に考えたらさ、Spotify for Creators に登録してそこからホスティングしてほしいんだろうから、だから弾いてるって考え方が妥当な気はするけど、まあどうなんだろう。はい。ということで、今回はこんな形で終了としようと思います。はい。この番組では、音声配信、ビデオポッドキャスト、このあたりに関わるところ、まあ、気づいたところとか、ちょっとなんか感じたところ、愚痴みたいなところも含めて、なんでできねえんだよみたいなところとかも含めて、まあ、とりあえず音声をベースとしたところに関わるところに関しての配信というところで声に偏る世界線としています。はい、ということで、まあ、音声配信してる方とかやろうかなと思ってる方とか、はい、そのあたり興味ある方はぜひフォローなどお願いします。では今回は以上となります。最後までありがとうございました。さようなら。